ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は日光歯科クリニック石田晃平先生に歯周病と関節リウマチについてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず簡単に先生の自己紹介をお願いいたします。
はじめまして、三条市日光町で会員しております日光歯科クリニック院長の石田晃平と申します。まずはじめに私の簡単な自己紹介を行わせていただきます。大学を卒業後、新潟大学医歯学総合研究科に在籍し、大学病院で歯科治療を行いながら歯周病と関節リウマチに関する臨床研究を行っておりました。学位取得後、今年1月に私のふるさとであります三条市にて会員させていただくこととなりました。委員としてはまだ会員して5ヶ月目ですが、現在は当院スタッフとともにやりがいを持って日々の診療をさせていただいております。
それでは今日のテーマ、歯周病と関節リウマチについてこれから詳しくお話をお伺いしますが、まずは歯周病についてご説明をお願いいたします。
はい。以前までは歯槽膿漏と呼ばれていた病気ですが、
そうですね、確かに以前歯槽膿漏という言葉は聞いてましたね。
そうですね。歯周病とはお口の中にいる歯周病菌、現在までに約5種類前後が確認されておりますが、それらの菌の感染により生ずる歯の周囲の慢性的な炎症であり、国民の約8割がかかっている、いわゆる国民病です。
はい。
症状としましては、はじめは歯茎からの出血や膿を伴う歯茎の炎症から始まり、進行すると歯を支えている顎の骨を溶かし、最終的には歯の揺れ、自然に抜け落ちるといった経過をたどります。で、歯が揺れ出すまではほぼ自覚症状がないのが歯周病の症状の特徴的なことです。
怖いですね。
現在歯を失う原因の第一が歯周病となっております。
歯の病気というよりは歯茎の病気といった感じですよね。
そうですね、歯の周囲の、
歯の周囲
ですね、はい、歯茎とか骨の病気ですね。はい。
それでは次に関節リウマチについて教えてください。
はい。関節リウマチは、未だ原因不明な点が多いですが、発病に関わるものとして免疫異常が挙げられ、軟骨や骨の破壊、関節に腫れや痛みを伴う炎症が起きる病気です。男女比で申し上げますと1対4、約1対4で30歳から50歳代の女性に多く認められる傾向があります。
これは女性に多いっていうのは、これも理由がよく分かってないんでしょうかね。
女性に多いっていうのは未だよく分かっていないことですね。
じゃあ最初に今説明で申し上げられたように、原因不明な点が多いということですよね。
そうですね。
はい。はい。じゃあその一つでやっぱりよく分かってないという、
よく分からないことの方が多いですね。
はい、
はい、で、症状としましては、起床時における関節のこわばりや関節の痛み、腫れがあり、 進行すると関節の変形や手足の運動が制限され、機能障害が起きるのが特徴的です。
関節によく、症状が出る免疫異常の病気ということですかね。
そうですね、はい、はい。
それでは今日のテーマ、歯周病と関節リウマチについてちょっと本題に入りたいと思います。歯周病と関節リウマチに関連性というのはどのようにあるのですか？
はい、今現在歯周病と糖尿病に関しましては相互に関係性があるということは、一般的に周知されていますが、
はい、
今多くの研究の中で歯周病と関節リウマチが相互に関係があるというふうに示されております。
相互にと言いますと、
例えば関節リウマチがあると歯周病を進行させる、一方で歯周病があると関節リウマチに影響するということですね。
あ、そういうことでこう双方向に関連性があるということなんですね、はい、
関節リウマチが、ありますと手指関節の障害により不十分な歯磨きとなりお口の中が不衛生になりやすく、また関節リウマチのお薬によっては菌に感染しやすくなることから歯周病を併発しやすくなると考えられております。
これは手や指の関節の障害で口の中が不衛生というのはうまく例えば歯ブラシが持てないとか、
そうですね、はい、
うまく口の中をこう磨けないとかそういったことですかね。
そうですね、なかなかやっぱりこう手足がこう不自由になってうまく動かせない方が多いので、はい、そうするとやっぱり歯ブラシもうまく磨けないっていうことが起こります。
ああ、なるほど。そして関節リウマチの薬でも菌に感染しやすくなる。
関節リウマチのお薬は、免疫を下げることが起きるので、その結果歯周病の菌に感染しやすくなる。
あ、なるほど。じゃあ自分の体の機能が、免疫が下がってしまうために外からの菌にも弱くなってしまうということですね。
はい、一方、歯周病があると歯周病菌の持つある酵素により関節リウマチに関連する自己抗体、これは免疫の話になりますが、
はい、
が増えるために結果的に関節リウマチの発症につながるのではないかと考えられております。
はい、それではこちら歯周病と関節リウマチ両方を併発している患者さんに、歯周治療を行うと実際に関節リウマチの方も改善していくというか良くなっていくんですか？
はい、歯周病治療の基本となる歯石の除去や歯ブラシの指導、歯茎の中の歯周病菌の洗浄を行うことにより歯周病菌の減少につながるので結果的に歯周病の改善、ひいては関節リウマチに関連する自己抗体が減少することで症状が軽減されることが示されております。
じゃあ先ほど説明していただいたようにも双方向に関係性があるので、
はい、
どちらも治療していったり改善していくともう一つの症状の方もだんだん良くなっていく、ね、ということなんですね。
あくまで、完治ではなくて、症状がこう軽減されるというふうには示されております。
それ以上じゃあ悪くなることはなくて、
そうですね、はい、
少しずつ良くなっていくということですね、はい、はい。それでは実際に歯周病や関節リウマチの患者さんに対する歯科医師や歯科衛生士の方の役割とはどういったものでしょうか？
はい、まず歯科医師の役割としましてはリウマチの主治医や内科医と相談しその方のリウマチの状態や使用薬物等を把握することによって歯周病とリウマチの関係性を広く理解していただいて定期検診を含めた通院をできる限り行ってもらうことにより2つの病気の原因やリスクを少しでも排除していくということが歯科医師の役割ではないかと考えております。
じゃあ今言っていただいたように、実際の医者さんといいますか、はい、病院の先生というか、内科医やリウマチの先生と連携してということですね、
はい、そうですね、はい、
これ使用薬物と把握するということはやはりお薬手帳とかもちゃんとご利用いただいて確認した方がよろしいんですかね？
はい、リウマチの方に限らずやっぱり LINE される際には、お薬手帳をお持ちの方は持参していただいて、今現在飲んでいるお薬の内容を歯科医師に伝えることが重要になってきます。
最近お薬手帳の重要性というのもよく言われてきてますよね、
はい、
じゃあ、まあ、こちらもお薬手帳で歯の治療とかに関してもやはり必要になってくるということですね。
そうですね、はい、
はい、
また、歯科衛生士の役割としましては歯科医師と連携して患者さん一人一人に合わせた無理のない口腔衛生指導を行うことと関節リウマチの特徴的な関節の状況や日常行動における疲労感といった心理的な状況を配慮して少しでも精神的なサポートを行っていくことが重要だと思っております。
口腔指導といいますと歯磨きだったり普段生活で気をつけることを、はい、実際に患者さんから相談いただいてサポートする役割が歯科衛生士さんというふうに理解してよろしいですか。
そうですね、
はい、
あとは上手にやっぱり歯ブラシを手で持てない方に関しましては音波ブラシ、電動歯ブラシ等を使用していただくほかうがい薬、乾燥剤を併用してお口の中の清潔に保っていただくを説明していただくのが歯科衛生士の仕事です。
はい、
それでは最後に石田先生から今日ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、歯周病は関節リウマチに限らず先ほどもお話しした糖尿病はじめ肺炎、動脈硬化や脳血管疾患など様々な全身疾患に影響するということが近年報告されており今後ますます注目されるお口の中の病気です。ぜひ特別な症状がないうちから歯科医院で定期検診を受けていただきお口の中の健康ひいてはお体の健康を保っていただければと思っております。
はい、ありがとうございます。今日は日光歯科クリニック石田光平先生に歯周病と関節リウマチについてのお話をお伺いしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五路株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。